6月定例会日程。5月28日開会。市長提出議案の上程から提案説明。人事案件の上程から提案説明。5月31日議案等に対する質疑、総括質疑、予算決算常任委員会。6月4日総務文教常任委員会、予算決算総務文教分科会。6月5日市民福祉常任委員会、予算決算市民福祉分科会。6月6日環境都市常任委員会、予算決算環境都市分科会。6月11、12、13日市政一般質問。6月14日予算決算常任委員会。6月19日閉会。市長提出議案の討論から採決。人事案件の討論から採決。議員提出議案の上程から採決。第3回6月定例会。5月28日から6月19日、23日間。この定例会では、市長から10議案が提出され、慎重に審議した結果、すべての議案を原案の通り可決及び同意しました。なお、人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件についても、適任者と認めることに決定しました。また、議員から提出された1議案についても原案の通り可決しました。主な総括質疑。令和6年度坂戸市一般会計補正予算第1号を定める件。質問1。市民総合運動公園第1多目的運動場の観客席設置に向けた設計委託料について補正予算とした理由は。答え、第1多目的運動場の観客席については設置を検討している土地の一部が借地であるため、地権者と土地の購入に向けて協議したところ、売却の意思がないとのことで、当初予算への計上を見送った経緯がある。今年度も引き続き地権者と協議を行い、5月に入って地権者から借地への観客席設置について同意が得られたことから、利用者の利便性向上のため、年度内の設置に向けて設計委託料を補正予算でお願いするものである。質問2。観客席の概要は？答え。コンクリートの基礎の上に既製品の観客席を設置する予定である。その他、車椅子を利用されている方も快適に観覧できるように、車椅子スペースを設けるため、スロープ、転落防止用の柵、及び専用の駐車スペースを設置する予定である。アプリ、まちいろで市議会ダイアリを配信しています。まちいろは自治体の広報誌や市議会だよりを閲覧することができるスマートフォンやタブレット端末向けのアプリケーションです。本アプリは広告代理店株式会社ホープが作成したものです。アプリ閲覧中は広告が表示されますが、その内容に坂戸市は一切責任を負いません。利用規則、プライバシーポリシー等については、株式会社ホープのホームページをご確認ください。二次元コードがあります。常任委員会、審査概要。予算決算常任委員会。付託議案第43号。質問1。 デジタル田園都市国家構想交付金の対象となる本市の事業内容は、答え、デジタル田園都市国家構想交付金は、誰もが便利で快適に暮らせる社会を実現するため、デジタル技術を活用し、公的サービスの高度化、事務の効率化を図ることにより、市民サービスを向上させることを目的としている。本市では、現在契約している地理情報システム管理運用業務について、5年間の委託期間の満了に伴い、更新に合わせて現在の地理情報システムの機能に、これまで主に紙で管理してきた道路専用台帳及び建築確認台帳のシステムを導入すること、既存の公開型地理情報システムの利便性向上を図る機能を追加することに対し、本交付金の採択を受けた。質問2。埼玉県内におけるデジタル田園都市国家構想交付金の交付状況は？答え。6年4月1日現在で、交付が41団体、83事業である。質問3。市民総合運動公園第一多目的運動場に観客席を設置するとのことだが、熱中症対策の一つとして観客席に屋根を設置する考えは？答え。今回は観客席の設置と車椅子スペースに付随する工事を検討しているため、屋根の設置については改めて検討したい。質問4。第一多目的運動場の観客席設置について、今後想定されるスケジュールは？答え。議決をいただいたら、早急に設計業務委託を発注して、工事費を算出し、9月または12月の定例会に、補正予算を提案して、年度内の完成を目指していきたいと考えている。質問5。歳入の新型コロナウイルスワクチン接種助成金について、歳入科目が雑入となっているが、その理由は？答え。本助成金は、国のワクチン生産体制等緊急整備基金の基金管理団体から受け入れるものであり、国、県から直接交付されるものではないため、雑入となっている。質問6。新型コロナワクチン接種は、今年度から予防接種法上の定期接種に位置づけられ、65歳以上の方、および60歳以上、65歳未満の方で、心臓、腎臓等の機能に一定の障害を有する方を対象に、年度に1回実施することとなる。全額公費による接種は昨年度で終了し、今年度から自費接種となるわけだが、接種の自己負担金は？答え。国の試算した1件あたりの接種費用に対し、主義料を除いたワクチン価格相当を自己負担いただく予定である。国の試算したワクチン価格が約3300円となっているので、その金額が自己負担金の目安になると考えている。質問7。新型コロナワクチンの接種委託料の予算総額は？答え。1億2658万2000円となる。質問8。大谷児童センターの1階トイレが現在使用中止となっており、可能な限り早期に改修を行うとのことだが、改修工事の内容は？答え。具体的な改修方法を設計業務委託において精査する予定だが、 経年劣化している排水管や便器の交換及びトイレの内装等の工事を考えている。質問9。八幡橋撤去工事は河川内の工事であり、工事の実施にあたっては河川管理者である国土交通省荒川上流河川事務所と協議を実施していると思うが、どのような協議をしているのか。答え、11月から翌年5月までの非出水期間において工事を施工することについて協議を行っている。総務文教常任委員会付託議案第39-40号。質問1。一体型滞在快適性等向上事業によって整備される一定の固定資産について、固定資産税及び都市計画税にかかる特例割合を参酌基準の2分の1とするとのことだが、一体型滞在快適性等向上事業とはどのような事業なのか。答え、居心地がよく歩きたくなる街中の創出を図るべき区域として、都市再生特別措置法第46条第1項の規定に基づき、市が作成する都市再生整備計画で定める滞在快適性等向上区域において、市が実施する公共施設の整備等と一体的に民間事業者等が交流滞在空間を創出する事業である。質問2。本市では現在滞在快適性等向上区域を定めていないため、特例割合を参酌基準の2分の1とするとの説明があった。この特例割合は、3分の1以上、3分の2以下の範囲内で条例により定めることができるわけだが、今後、本市で滞在快適性等向上区域を定めた場合には、特例割合について再度検討した上で、条例改正を行うこともあり得るのか。答え、必要に応じて条例改正についても検討していきたい。市民福祉常任委員会6月定例会においては付託議案はありませんでした。環境都市常任委員会付託議案第41、44、45、46、47、48号。質問1。建築基準法施行令の一部改正に伴い、既存建築物の大規模の修繕または大規模の模様替えに対する敷地と道路との関係の建築制限の緩和にかかる認定の申請に対する審査にかかる手数料等を定めるとのことだが、手数料の額を埼玉県と同額にする理由は。答え、本市はいわゆる限定特定行政庁であり、所管する建築物が限定されている。住宅の例で言えば、木造2階建ての所管は市だが、鉄骨造り2階建ての所管は県となる。よって同じ坂戸市内に建築する場合でも、市が所管する場合と県が所管する場合が考えられる。このような場合に手数料の違いによる混乱が生じないよう、手数料の額を合わせている。質問2。今回の建築基準法施行令の改正により、どのような意味で脱炭素社会の実現に寄与することができるのか。答え、今回の建築基準法施行令の改正は、これまで法規制によって既存建築物の利活用を図ることが難しかったものが、認定を受けることにより、 利活用を図ることが可能となるものである。建物の長寿命化によって新築や解体時に排出される産業廃棄物の総量が削減され、二酸化炭素の削減効果があることから、脱炭素社会の実現に寄与するものと考えられる。質問3。八幡橋撤去にかかる本市及び川島町での地元説明の対応は。答え。5年1月に本市の地元区長宛てに、4年12月に川島町長宛てにて、橋の通行止め及び廃止についての通知をしている。また、両市長とも地域住民に対しては回覧により周知をしている。掛け替えの有無の問い合わせはあったが、事情を説明し理解をいただいており、苦情はない。人権擁護委員に宗像弥生さん。法務大臣が委嘱する人権擁護委員について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、宗像弥生さんを法務大臣に推薦することについて意見を求めるため提案されました。議会では全会一致で適任者と認めることに決定しました。議員提出議案。議員提出議案第1号、坂戸市議会会議規則の一部を改正する規則制定の件。本会議において発言しようとする者が、議長の許可を求める際に、自己の議席番号を告げることを不要とするため、所要の改正を行った。議会を傍聴してみませんか？市議会は定例会3月、6月、9月、12月と必要がある場合に開かれる臨時会があります。議会では皆さんの生活に密着した重要な問題が審議されています。身近な市政を知るため、また議員の活動や市議会の様子を知るためにも議会を傍聴してみませんか？1傍聴の受付は、市役所3階議会事務局前になります。2、傍聴申込書に住所・氏名を記入してください。3、傍聴席は32席です。4、本会議の開会時刻は原則として午前10時からです。傍聴に関しての注意事項。1. 平常の服装をし、帽子・コート等を着用しないこと。 2. 死後、飲食及び喫煙をしないこと。 3. 議事につき公然と可否を表明し、または拍手をしないこと。 4. 会議中は静かにし、議場の秩序を乱し、議事の妨げとなる一切の言動をしないこと。5、写真機、録音機の類を携帯しないこと。6、スマートフォン、タブレット等による撮影や録音をしないこと。7、携帯電話の電源は切ること。9月定例会は8月27日開会の予定です。なお、変更の可能性もありますので、お電話等でご確認願います。